加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターザビエル大西と
バイト橋さんこと橋坂です。
社長こと井岡です。
部長こと平林。
高山真希です。
そして音楽担当ミキサバンブーでお送りをいたしますが、防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝える店として本日もオープンをしようと思ったが、はせやん、つっくん今日休み。
つっくんね、連絡ありましてね、急遽。
何？
お仕事が。
お仕事ってこっちの仕事ちゃうんかい。
特別なね。
特別な仕事。
特別な、はい。
はせやんに言いたい人間と、突然振られることは自分ごつ弱いやろ。はい。奥さんも言うとったわ。もう突然には弱いっていう。
よう対応できないです。
社長またさっき入ってきてますやん。社長。
はい。
社長、ツケがね、部長だいぶ溜まってるんですよ。で、部長が来るまでに、この7年間分の清算してもらえませんかね。
ということは社長の私がそのツケの代金を支払うということになるんでしょうか。
それはそうじゃないですかね。社員の尻は社長が拭くの当たり前でしょ。
拭ける社員と拭けない社員がおりまして、
拭ける社員はこれラジオでは聞かれへんのちゃうかなと。社長、ほらツケの人入ってきましたよ。いらっしゃい。
さあ今日も思いっきし飲むか。
ね、今社長にツケ払ってくれって言うとったけど、
言うてやる、
うん、
社長に。
あ、社長、
よっしゃ任せ言うとったんや。
ボーナスからの、ボーナスからの天引きとか、あ、7年間分やからボーナスでは足らんのじゃん。
足らん、全然足らんわ。
どのくらい、どこでどのくらいの飲んだんでしょうね。
まあ、社長ほどではない。
いや、どこでどれぐらいで、どこではここでに決まってませんよね。隣の店のやつうち払えとは言いませんが、
自分のことと間違ってるのよ。
部長、今日また誰か連れてきた。
あ、連れてきたよ。
いらっしゃい。
ピンポン、こんばんは。
ここは春夏秋冬ちゃうで。防災ショートバイで。
お声をいただいたとかかったと聞いたんですけどね。
あ、わかった。なんか先月のやつを読み合わせしてるっていう、なんかアホみたいなことを前もってやってる子ちゃうか。聞いてる人分からへんかもしれんけどな。
その子です。
あ、そうなんやな、
はい。
ラジオ番組出てんねんな最近。
ラジオ番組、はい、ラジオ番組出てます。
出てるやろ、
はい、
知ってるよ。たまにこう噛んでるのおっちゃんよく聞くね。
でも聞いてくださってるんですか。
そうそう、聞いてる。あ、その内容覚えてへんねんけど、噛んだ瞬間がおもろい。
おもろいですか。
もうおもろいの、知った子が噛んだ時どんだけおもろいか。もうディレクターがどんだけ顔いがんでるかなっていう噛み方の時があんねん。内容変わってるかなっていうぐらい、
あらあら、
うん、まあまあそういうの気をつけてね、
はい、
うん、副業やろけれども頑張って。
いやマスターはよかったんかな、副業。
いいのマスター、マスターが、社長が
許す。
あ、許す。
今日許してあげます。
今日は許してあげます。
毎日や。
ちょっと社長、なんかニュアンス変わってますよ。
なんか下心があったような。
まあ、こんな話とか
揺れてます。社長、
マキちゃんに今日ね、
はい、
お酒をご用意しておりますので、
はい、
ちょっとご紹介文を読んでいただいていいでしょうか。
はい、兵庫県神戸市東灘市役所にあります株式会社小山本家酒造灘浜福鶴グラさんをご紹介します。現在浜福鶴の銘柄、元は福鶴という銘柄でした。灘五号では中堅の蔵で、阪神淡路大震災の地震では仕込み蔵が全壊しました。当時さんの話によりますと、蔵があった場所から空が見えたのが印象的だったそうです。現在は室賀で非加熱の九蔵という銘柄や、古典的な七つ梅という銘柄も作ります。酒どころとして名高い灘は5つの里に分けられ、古くから灘五号と呼ばれてきました。特に魚崎号は良質の水が出る場所とされ、六甲山からの伏流水はコクがあり、キレの良い酒を醸し出します。灘浜福鶴蔵では米の味を引き出したメリハリのある現代的な味わいの酒を、丁寧な作りの手作り工法を生かした良いお酒を作っています。 酒造の工程を見学できる観光蔵で、四季酒造蔵でもあります。高品質な平均精米部合、精米部合、51%、特定名勝酒で知られる灘を代表する地酒です。本日は浜福鶴の名物案内人宮脇米二の自信作、飲み焼きしない適度な香りの淡麗大吟醸、山田錦の米の味が生きる飲み応えのある純米大吟酒限定品米米2本セットをご用意しました。
こいつラジオつこと噛んでる。ほら誰か言うてる。
これってここの蔵って市役所の中にあるの？
なんで、ね、
東灘市役所にあります。
ほんま
って書いてある。
読みましたよ私は。
市役所の中あるんや。
あ、ほんまや。あ、わかった。なんで市役所になっとうかわかった。これね、マスターね、自動変換かけたい。
あ、OCR で呼んでか。
違う。あの、元々のデータが今日ちょっと、先に言うけどクイズすんね、
うん、
でクイズすんのに、あのちょっとさっき練習してこなあかん思って、あの東京の葛飾区で練習してきて、葛飾区で、
ご苦労様、ね、はいはいはい、
葛飾区で、はい、鍋も言うけど、わかる？葛飾区でやって、そのクイズの中に区っていうのをよく使うわけよ。この区ではとか、あ、区じゃない、加古川は市やから、市空を市に自動変換したわけ、置き換えを、そしたら東灘区にありますやね。
あ、そっか、
それがここに市役所になった、
ほんま、市役所に変換した。
そう、市役所に変換しろ。
あ、
それからここには灘海灘は5つの区に分けられる。
なるほど、
そうですよね。東灘市役所なんてないですもんね。
そうやね。
すいません。
すいません。私が大きな失敗をしていることに今気がつきました。
まあ間違いが分かったという。
失礼いたしました。
マスターね、最近マスター疲れてるからね。
いや、マスターね、あの副業でやってる仏壇屋がね、8月忙しいんでね、ちょっとあの読み上げるよりも勝手に自動変換しようと思ったが、大間違いやったな。
ズボラをしようと思ったらこういうことなんだよな。
ズボラっていうのは関西弁なんかな、どうなんやろ。
どこの言葉、普通に使うで。
この間あの洗濯機も洗濯機って言うやん。
洗濯機、
あれは関西だけやねんね、洗濯機。
へ、
関東では洗濯機ってちゃんと
ちっちゃい通にならない
んですね。ならへんね。あ、ところでこんな話してるとね、ちゃんと本題に入ってきますけど、はい、今日はねちょっと防災ゲームをね葛飾区でやってきたので、
はいはい、
なかなか、面白かったというか、受けのいいというのか、まあ、体験ゲームですので皆さんにもちょっと体験してもらおうかなと思って本日ご用意をしております。
楽しみですね、
はい、そのゲームというのが、まあ、防災ゲーム、全国で開発されたいろいろなゲームあるんですけれども、今日はクロスロードをやります、
はい、
まあ、あとは防災ゲームには静岡が考えたハグとか、それからどこやったかな、防災ダッグだとかシャッフルだとか頭上訓練だとか防災駅伝にダッグとか、なんかまあいろんなものがありますよ。グリーンシティでも災害ハンターっていうのを考えて、マスターと、部長とツッコンとであの小銭稼ぎに回ってる時もあるんですけれども、まあそれでも結構ね、いろんなところでさせていただいて、入門編としてはいいんではないかと思っておりますが、まあ、その走りとしてできたクロスロードを今日は皆さんに体験していただきます、まあ、クロスロードは京都大学の矢守先生と慶応大学の吉川先生と、当時ゲームデザイナーだった網代さんですね、今はあの、産業技術大学院の助教授になっておりますけど、その方々3名で、考えられたものです。2004年に神戸編を作られたということで、なかなか阪神淡路大震災で起こった元ネタがあるんですよ、でその時に判断がつかなかったというものを後々のこのゲームの中でみんなで考えようというふうになってきます。でクロスロードではイエスかノーかで判断するんですけども、ザビエルの性格としてはイエスかノーかっていうのはどうも好きじゃなくてですね、特にあの 部長ははいか家で答えれって絶対嫌でしょ。
いや
絶対嫌でしょ。
今びっくりしたやつ。
びっくりした、ごっつびっくりした。マスター目が泳いでおった。特にあの言うときつく言うけど、あなたはイエスかノーか。で、あの今日は AB のカードをご用意しました、はい、なんで AB かというと、ひょっとしたら C も存在するんちゃうかなというようなニュアンスでもあるという、はいか家だったら0か1じゃないですか、うん、やっぱり、はいはいはい、なんか僕はそうではないかなと思って AB にしております、うん、で、まあ、これはですね、問題を私が読み上げますので、はい、それに合わせて AB どちらでしょうかということでパッとカードを上げてください。で、まあ、全員が同じ、まあ、意見になるかどうかというのはなかなか難しいお題も出てきますので、その中でちょっと気になる部分だけを私が指名しますので、なぜそのカードを上げたかを答えていただきましょう、
はい、
というところでまず問題に入ります、まあ、それにはね、あの想定があります。あなたは何々だったらっていうような、まあ、一般市民、我々一般市民です。一般市民だったりとか、行政の職員だったりとか、報道の人間だったりとかっていうような、学校の先生だったらどうしますかっていうような風になりますので、
それぞれの立場ね。
そうです、そうです、それぞれの立場になりますので、まず最初にそれ言います。まず、一般の市民だった場合ですね、会社で大地震に遭遇しました。家族に電話をするが繋がらない。でも部下の安否も確認しなければならない、うん、さてあなたは何を優先しますかということですね、うん、A 仕事を優先する、はい、B 家族を優先する、はい、いきますよ、うん、さあ AB どちらでしょう。はい、挙げてください。あ、 A と B の方がいらっしゃいますね、
はいはい、
じゃあ少数意見として A を挙げた
、はい、高山です、
はい、マキちゃん、なんで仕事を優先する。
んー、いや、
まあ、仕事場におっての話からね。
そうですね、目の前のことをこう助けようって動くのかなと思って、で家族は家族で、その時いる周りの人たちも多分一緒に助け合おうって動いてくださってるっていうのを信じて、自分は目の前のこと
を動こうかな
って思いました。
じゃあ、B を挙げた、アホさん人に聞いてみましょう。
あ、アホちゃん、
これね、よう言ってね、僕ねラジオでねある人に突っ込まれるんですよ、ああいうこと言うとあかんとか。ちょっと怖い人なの、僕に一人だけ言える。じゃあちょっとなんで、B を挙げたかを、
はい、私は災害が起きたら、まず家族のことが頭に浮かぶんで、うん、まず家族であるというふうに思います、う
ん、なるほど、
はい、うん、
じゃ あのそれはどうかというのは私は判断で言いませんので、うん、このような形で答えがないんですね、はい、両方の意見は両方の意見とも正しいというふうな形で進んでいくものです、うん、なるほど。ちなみに、バンブーはどっちやろ、 A かな B かな。あ、 A か、仕事優先する、うん、職場におったらいいもんね、絶対やわね。そら、もう社長に言うとくわ、ほんまもの給料上げたってで、うん、じゃあ次の問題いきますよ、
はい、
次もあなたは市民です、
はい、
地下鉄のホームで地震に遭遇しました、はい、突然、うん、地下鉄のホームね、うん、誰かが突然出口が塞がるぞって叫んだことで、多くの人が一斉に階段へと走り出しました。一方、群衆パニックに巻き込まれるのも怖い、そんな気がします。あなたはそれでも出口に向かいますか、うん、A 出口に向かう、 B 出口には行かない、うん、はい、 AB どちら、
はい、
ああ、じゃあこれ少数意見の A 出口に向かうの長谷やん、なぜ A ですか。
とにかくやっぱり外に出たいっていう意識が生まれるかな。
あるよな。
ああ、なるほどね。じゃあ、 あの地下鉄フェチ の、 あの部長、
はい、
はい、なぜ B ですか。
いや、ちょっと
地下鉄フェチ、
みんなが集まってる時に行くとやっぱり危険かなと、
うん
うん、ちょっと冷静に判断せなあかん。その時冷静でおられるかどうか分からへんけど、
うん、
まあ、今の段階やったら冷静にちょっと様子見ようかなと。
あ、そうかそうか、家帰って鍵開けよう思ったら家の中の様子が悪そうやから、鍵閉めたままで、マンションの和室にやってくる部長っていうことやね。
それみんなやろ。
これ聞いてる人分からへんかもしれないけど、まあ、グリーンシティに2回遊びに来たら分かるんやけどね。じゃあ次の問題いきます。これね、この間葛飾区でおもろい意見を言われた方もあるんですけど、うん、皆さんどうかなと思うんですが、
はい、
あなたは一般市民です、 残り湯を浴槽に溜めておくと良いと言われていますよね、うんうんうん、しかし浴槽がカビるかもしれない、はいはい、湯垢がつくかもしれないし掃除が面倒だとも思う、うん、それにめったに災害なども来ないので、うん、ということでそれでもやっぱりお風呂の残り湯は溜めますか、うん、A 残り湯を溜める B 溜めない、うん、AB どちら、はいどうぞ、
はい、
おきっちり、あきっちりじゃないな分かれたな、うん、はい、じゃあ少数意見の B の社長、
残り湯は溜めない、
はい、
ここに書いてあるように意識的にはめったに災害が来ないだろうというふうに思うんで、うん、あえて残り湯は溜めない、
う
ん、
もうチャレンジャー、
はい、
チャレンジャー、 あー、じゃあマキちゃん、
はい、実際に残り湯を貯めてて、
マキちゃんは貯めておくやね、
はい、うん、あ、貯めておくの方なんですけど、うん、貯めてて災害じゃないんですけど水道が、うん、なんか水道管が詰まったかなんかで、うん、
あ、
それが役に立った経験があるので、うんうん、
あ、やっぱりあるわけやね、
そうなんですよ、はいはいはい、手洗ったりとかする時だけでも役に立ったので、うん、やっぱり置いとくことが多いですね、毎日ではないですけど、
そうやね、うんうん、意見やねやっぱりね、誰かとは違って
社長
いやこれね
否定してへんで社長
なんでおもろい意見が東京で葛飾区であったかというと、子供が小さいので、うん、子供がもし知らない間にはまると怖いから、はい、うちは貯めないようにしてますっていう意見を言われたら、あ、それは初めて想定したなと思ったんで、まあ、それもそうやなという、うん、
なるほどね、
うん、ということでした。
そういうこともある
わね、はい、じゃあ次いきますよ、もう一回市民です、
はい、
大型台風、超大型台風が到来です、うん、暴風で自宅がきしみ屋根瓦が飛び、守りもしてきたので近くの小学校に避難をしようと考えました、うんうん、それで行くと校舎の前には同じく避難してきた人が数人先にいます、うん、しかし校舎にはどうも鍵がかかっていて中には入れないことが分かりました、
はい、
あなたは窓を割ってでも校舎に入りますか、 A 割って入る、 B 入らない、
うん
うん、AB どちら、
難しい
な、あ、じゃあ少数意見の B の、
はい、
部長、校舎に入らない、
台風っていうことは、うん、風がすごく吹くであろうと、
うんうんうん、
そんな時に窓を割ってしまうと、
うん、
多分中まで火が行くやろうなと、で、そもそも鍵開いてないっていうことは避難準備ができてないっていうことであれば、
うん、
他の場所を探すか、
うん、
まあ、自宅はちょっと厳しいのかもしれへんけど、
うん、
まあ、他の場所を探すかな、
うん、なんか長谷庵はどうかな、
いやまあ
割って入るわけね、
割ってね入るんですけども、うん、まあ一箇所だけ割るという前提ですよ、
うん
うん、全ての窓割るってね、
う
ん
う
ん、
そりゃそうやわ
だから、まあ、まあ暴風なんだけども、まあ家がもうダメですからね、
うんうん、
じゃあこっからまた違う避難場所を探すっていうのもまた危険が伴うことを考えたら、
うんうんうん、
まあ故意に割って入ります、
うん、なるほどね、
なるほど、
うん、まあ、両方の意見これはあると思います、はい、さて次の問題です、あなたはまた市民です、
はい、
地震で自宅は半壊状態です、家族みんな揃って避難所に行きました、うん、ただ日頃の備えをしっかりとしていたので非常持ち出し袋には水も食料も家族の3日分を入れて持ち込みました、
はい、
しかし避難所では水も食料も持たない家族が多数います、まだ避難所では飲み物も食料も配られていないようです、あなたはその人たちの前で自分の持ってきた非常持ち出し袋を開けますか、 A 開ける、 B 開けない、はい、 AB どちら、あー、なるほどね、あ、じゃあ長谷庵は開けるんよね、
はい、
一人だけの意見やからね、
はい、
な、一人だけの意見先に聞こうかな、
そうですね、開けて、
うん、
とりあえず、
うん、
3日分を家族含めてもう近くの人に配る、
なるほど、
お、1回だけ、
1回だけね、
そのタイミングは、うん、当然我慢しますよ、
うん、
タイミングは、
うん、
すぐにじゃなくてね、
うんうんうん、なるほど、
そういう避難のそういう情報を得ながら、うん、それでもやっぱりすくんで、
うん、
で結果的に10個のものが食べ物がなくて100人おっても、 もうそれはもう車内、
うん、
もう私の座ってるところの
周りの人に、
周りの人だけ、
う
ん、配る、
じゃあ配らないをあげた、あ、開けないをあげた、あ、社長、
あ、 開けないですね。もう長谷さんが言ったように状況を見てたら開けるかもしれないですけども、来た途端はもうじっと抱えておると思います、
うん、
はい。
なるほどね。まあまあそれぞれの意見もこれは結構有名なネタでもありますね、
はい、
じゃあちょっと市民から離れて避難所担当の市の職員になっていただきます、
はい、
皆さんね、
役所ですね、
はい、役所の職員です。
どこの
役所だよ、加古川の市役所員として考えてください、うん、
はい、
それなんかちょっと悪意あるよそれ被災からまだ数時間です。ここの避難所には避難者が3000人いると確かな情報があります、
はい、
現時点確保できたのは非常食は2000食分しかありません。以降届く見通しもありません、
うん、
あなたは避難所担当の市の職員としてこの2000食1000人分足りないですけれども非常食を配りますか。 A 配る、 B 配らない、 A、はい、どちら。お、なるほど。じゃあ少数意見の部長、うん、B ですね。
ちょっと補足したいんですけど、うん、これが分けれるようなものであれば、
うん、
2000を3000に分けれるようなものであれば何とかして分けますけど、もうそういうことができない食料であれば、うん、もうこれは捨てます、
うん、なるほど、
うん、残り1000人の人がどんな気持ちになるかを考えたら配れない。
じゃあ補足としては分けれそうなもんやったら配るわけね。
配る。
分けれなさそうなもんって言ったら逆にどんなもんですかね。
ないかそんなないか。
じゃあ
私は、まあ、部長は頭がいいんですけど、ほんまその奥は読まなかったんですけども、単純に俺は分かれると思ってね、分けれると思って、
うん、
配って、まあ、配るというか、うん、分けて配るね、
うんうん、
2000を3000にしてね、
うん、マギちゃんじゃあ、はい、配る。
私もまあ分けられるものっていうのもありますし、あとこの事情を言ってから多分配ると思います。
なるほどね。
なるほど、
うん。じゃあね、最後の問題です、
はい、
うん、一番最後の問題です。これだけ今世間でいろんな災害が続いてますよね、
はい、
あなたは自宅で備えをしますか。 A 備えをする、 B 備えはしない、
うん、
A、B どちら。あ、当然皆さんで A ですね、備えるということですね。まあ実際それでも備えはしないという方があったんですよね。
なるほど、
うん、やっぱり50年や100年に一度しか来ないというような思いもある、はい、まあ備えをしないというのはちょっと語弊があるんですけれども、違う形での備えだろうと思うんですけど、部長じゃないわ、社長、うん、早から今日来て、のんびり座ってましたけど、うんうんうん、どうですかこんなゲームも、うん、飲み屋でやるのも、
うんうん、飲み屋ね、それもいい一つはいいですね。
いい、それだけですか。
油取り紙配ってるだけだっちゃうで。
油取り紙に A とか B とか
それ部長いいですよ ね,
ね、
うん、じゃあクロスロード油取り紙と
か
言ったら部長行ったところでマギちゃんこれ何とかせなあかんで、ね、この社長笑ってる場合ちゃうで。
これからもついていきます。
あ、お願いします。
でね、やっぱり防災の学習っていうのはやっぱりこうやって楽しさを入れてやることっていうのは非常に今重要視されています。
そうですよ ね
眉間にしわ寄せて、部長みたいに難しい顔で会社で仕事やっとってもあかんという、
にっこりにっこり
やっぱり
いつも笑顔
そう、仲良く楽しくやっぱり学習することっていうのが一番記憶に残ると言われておりますので、はい、まあ、今回に懲りずですね、また次回じゃないですけれどもクロスロードの体験を皆さんにしていただきたいと思います。このネタをですねいっぱいあります。でもし知りたいという方はグリーンシティ防災会までメールをいただきたいか、もしくはバンバンまでよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。